それでは共に神様の御言葉に聞きましょう。本日は新約聖書マタイによる福音書22章1節から14節までを朗読いたします。新約聖書の42ページ43ページ新約聖書マタイによる福音書22章の1節から14節までお読みいたします。新約聖書の42ページ、43ページ、マタイによる福音書22章、1節から14節までお読みします。それでは朗読します。新約聖書の42ページ、マタイによる福音書22章、1節から14節まで。イエスはまた、例えを用いて語られた。天の国は、ある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが、来ようとしなかった。そこでまた次のように言って、別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています。さあ、婚宴においでください。しかし、人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送って、この人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのか、と言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。以上です。皆さんおはようございます。3月の第1週日となりました。先週はですね、お休みをいただきまして、ありがとうございます。だんだんと春の訪れが近づいてきている中ですが、教会の暦では先週の水曜日からですね、イエス・キリストの十字架の苦難を覚える、レント、四旬節の季節となりました。今本当にウクライナにおける戦争のことで心を痛める中にありますけれども、本当にこの現代社会にあってもですね、戦争というものは起きないものではなくて、簡単に起こりうるもので、それほど人々が争い合い、憎しみ合い、殺し合う、人間の根深い罪の力が働いていることを思います。私たちは世界の平和を願うばかりでありますけれども、このレントの時、そういう人間の罪のために十字架にかかられたイエス・キリストを思い起こしたいと思います。そして誠の平和は争いによってではなく、キリストによって示される愛によってのみ与えられることを思い起こしたいと思います。本日も共に神様の御言葉に聞いてまいりたいと思います。本日は天の国の根源への招待と題してお話をさせていただきたいと思います。今日のお話は少し時間が空きましたけれども、 前回に続いてイエス・キリストと当時のユダヤの指導者たち、祭司長や長老たち、パリサイ派の人々との対話の物語です。少しどういうシーンだったかを思い出して確認しますと、イエス様はその前のですね、21章23節以下において、神殿で人々に教えておられるところをですね、祭司長や長老たちに何の権威でこのようなことをしているのか問いただされたですけれども、それをきっかけにイエス様は彼らにですね、考え直して神の権威に従う道、つまり悔い改めてイエス・キリストを神の子救い主と信じる道をここで示されているのでありました。イエス様は彼らに考え直して歩む道を示すために、まずブドウ園を例に2つのですね、例え話をされてきました。今日はその悔い改めの道を示すために、イエス様は婚宴、結婚披露パーティーを例にお話をされています。1節から6節までもう一度読みします。イエスはまた例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが、来ようとしなかった。そこでまた次のように言って別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふって、すっかり用意ができています。さあ、婚宴においでください。しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し、殺してしまった。イエス様は、天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。今日の例え話は天の国についての事柄を説明することであるとおっしゃいます。天の国とは神の国とも言われ、神様がご支配する国のことです。前回の話ではですね、ブドウ園が神の国に例えられていましたが、今日のお話では婚宴がですね、神の国に例えられています。特に前回のブドウ園の例えではですね、神の国というのはいつでも入れる場所。考え直して主人である神様の招きに応答するならば、いつでも働きに行くことのできる場所として描かれていました。それに対して今回の婚宴の例えでは、神の国への招きの一回性ですね。もうそれを逃したら入ることはできない。婚宴というのはですね、人生に一度きりのもの。現在ではですね、何とかする人もいるかもしれませんけど、基本的には1回、その婚宴への招待を断ったら2回目はない。そういう神の国の招き、神の国への招きの一回性というものが、今日の例え話では強調されています。つまり今日のお話で語られている天の国、神の国というのは、特に終末における神の国の完成、この世界の終わりの日における神の国の祝宴のことを指しているということができると思います。聖書にはですね、この世界には終わりがあって、その時イエス・キリストが再び来られて、すべての悪の力を滅ぼされて、神の御国を完成させてくださる。そしてその時すべてのですね、神の民が集められて、喜びの祝宴が開かれる。神様と顔と顔を合わせてお会いすることができて、そしてイエス様とお会いすることができて、そして今年のですね、年間標語にあるように、すべての涙が、私たちの涙が報われて、いつも私たちがやっている聖餐式に表されているように、神様と共に食事をする、喜びの祝宴、パーティーが開かれる。そういうことが語られています。今日の例え話で語られている天の国、神の国とは、そういうイメージで読んでいただけるとわかりやすいと思います。ですから今日の例え話で語られている王とは神様のこと、王子とは神の御子イエス・キリストのこと、そして婚宴とは終末における神の国の祝宴のことをそれぞれ表しているということができます。 王様は王子のために婚宴を催し、招いていた人々に声をかけます。当時結婚披露宴にはですね、前もって客を招待していましたが、現在のようにですね、時間は決めておらず、婚宴の準備が整うと、しもべを使わして招待客を呼びに行かせたそうであります。しかし王子の婚宴に招かれた人々は、王様の家来に声をかけられても婚宴に行こうとはしなかったのであります。すると王様は別の家来を使わし、食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふって、すっかり用意ができています。さあ、婚宴においでくださいと言って、忍耐強く再び招きます。しかし5節と6節にあるように、招かれていた人々は、その王様の言葉を無視し、ある人は畑に、ある人は商売に出かけた。つまり、今は忙しいから、婚宴に行っている暇はありません。今は自分の生活で手一杯だから、いくら王子の婚宴だからといっても、行く時間はありません。そう言ってですね、婚宴への招待を拒んだのでありました。さらにある人々は家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。自分たちに都合の悪い存在である家来たちを殺して、王様の招きをですね、ないものとしようとした。つまり前回、葡萄園の農夫たちがですね、跡取りである主人のあの息子を殺したら、相続財産はすべて自分のものとなる。悪巧みをして主人の息子を殺したように。彼らは婚宴の招待状を持ってきた家来たちを殺すことによって、王様の存在を否定して、王様から与えられている土地とか財産とかを、すべて自分のものとしようとしたのであります。それゆえに王様は怒り、彼らを滅ぼしたのであります。ここまでがですね、例え話の前半のお話ですが、この招かれている人々とは私たち人間のことを指していることがわかると思います。特に聖書における神様の救いの歴史から考えるとですね、この前半の招待客というのは、最初に旧約時代に神の民とされていたユダヤ人、イスラエルの民のことを指しています。また王様から使わされた家来とは、神の言葉を預かって人々に伝える役目をしていた預言者たちのことを指していると思います。つまりイエス様がこの例え話の前半でおっしゃっていることは、すでに神の言葉を通して神様から天の国の招待を受けている神の民イスラエルであっても、その招きを軽んじ、真摯に応対しないならば、神の国の祝宴には参加することはできないということ。神様の言葉を無視し続け、自分中心に生き続け、神様の招きにずっと応答しないならば、あなたは神の怒りを受けるしかないのだということを教えているということが言えます。私たちは今日の物語から第一に、天の国の婚宴への神の正体を軽んじる私たち人間への警告というものが語られていることを覚えたいと思います。今日の例え話にあるように、最初の招待客たちが王様の招きを無視し、それを断ったのは、一人は畑に、一人は商売に出かけと書かれてあるように、彼らが自分たちの生活、自分たちの仕事、自分たちの忙しさというものをまず第一に優先したからでありました。今は忙しいから公園に行っている暇はない。今は自分の生活で手一杯だから公園に行く余裕はないと言って、王様の招きを拒んだのでありました。そしてそのために使わされた家来たちを彼らは殺してしまったのでありました。私たちもですね、聖書の言葉を通して天の国の婚宴への招待を受けていたとしても、それを自分の生活、自分の忙しさゆえに断ってしまうということがあるかもしれません。神様、今はちょっと仕事が忙しいので、 ちょっと生活が忙しいので、教会には行けません。でもいつかまた行きます。神様、今手一杯で余裕がないので、何もできませんけれども、いつか神様のために奉仕をします。神様、今ちょっとやりたいことがいっぱいあるので、教会行きませんけれども、また人生の終わり頃に帰ってきます。自分の生活に余裕ができたら、自分の人生に時間ができたら、そういった私たちはですね、神様のことを後回しにしてしまって、天の国の根源への招待について、いつかいつかとその応答を引き飛ばしてしまうということがあるのかもしれません。また、くだらない例で申し訳ないんですけれども、私にはですね、いつかやろうと思う掃除の場所とかですね、いつかやろうと思う仕事とかですね、いつかやろうと思う棚の整理とかがですね、こういっぱいあります。そういうのはですね、大体こういつかやろうを積み重ねて、いつまでもやらない状態になっている。頭の片隅にはいつもある。やった方がいいということも分かっている。でもそれをやらない。そして大体そういうのはですね、取り掛かったら結構あっさり終わるんだと思います。掃除とかですね、棚の整理とかですね、小一時間あればですね、結構進むわけですよね。でもそれをやらない。いつかいつかと思って取り掛からない。そして知らぬ間にどんどんどんどん時間が経ってしまう。そういうことが私たちにはあるのだと思います。ちょうどそのようにですね、私たちは神様からの天の国の招待状に対して、いつか答えます。いつか教会行きます。いつか奉仕します。いつか洗礼を受けます。いつか信仰告白をします。と言って、いつかいつかを積み重ねて、知らぬ間にどんどん時間が経過してしまう。知らぬ間に人生の終わりまで来てしまう。そして結果的に神様の招きを拒んでしまう。そういうことが私たちにはあるのだということを、今日の御言葉は私たちに警告しているのであります。イエス様はそういう私たちに対して、いつかいつかを積み重ねて人生を終えてはいけない。神様の招きを無視し続けて、自分中心に生き続けて滅んではいけない。天の国の根源への招待を受けたならば、私たちはそれに対して真摯に応答する必要がある。そして私たち一人一人が神の国の喜びの祝宴に参加してほしい。そのようにイエス様は今日の御言葉を通して私たちに語っておられるのであります。私たちは聖書の言葉を通して天の国の根源への招待状を送られています。神様はあなたのことをも天の国へと招いておられます。私たちはこの神様の招きをいつかいつかと先延ばしにするのではなく、今この時に真摯にお答えしたい、そのように思うのであります。次に、例え話の後半では、王様は最初の招待客の代わりに、町中の人々を婚宴に招待します。8節から10節までもう一度お読みします。22章の8節から10節。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。王様は次に家来たちに声をかけ、町の大通りに行って、出て見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさいと命じます。そこで家来たちは出かけて行って、善人でも悪人でも皆集めてきたと書かれています。二回目の招きはですね、より広い範囲の人々に声がかけられています。これは先ほど少し見ましたように、聖書全体の神様の救いの歴史から考えれば、前半の招待客がですね、旧約聖書の時代から神の民とされていたユダヤ人、イスラエルの民のことを表しているのに対して、後半の招待客は 異邦人を含むすべての人々のことを指しています。そしてそのすべての人々を招待するために使わされた家来とは、新約の時代に神の言葉を伝えていたキリストの使徒たちのことを指していると思います。つまりこの2回目の招きはですね、神の国の祝宴への招待がユダヤ人だけではなくて、すべての人々に広げられたことを表しています。しかも善人だけではなく悪人にも、悪人とはですね、直接的にはその前の21章の31節のところで、前にですね見ましたけれども、21章の3節においてイエス様がはっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちよりも先に神の国に入るだろうと言われていたように、直接的には徴税人や娼婦たちのことを指していると思います。つまりここではですね、善人であろうと悪人であろうと、どんな過去に過ちを犯した人であろうと、どんなに自分は神様の御前に出るのはふさわしくないと思う人であろうと、神様は神の国の祝宴へと招いてくださる、聖書の言葉を通して天の国の婚宴へと招待してくださる、そういうことが語られているのであります。しかし里の話は最後に、王様に招待された人の中でも婚宴から追い出されてしまう一人の客がいたことを語ります。22章の11節から14節までお読みします。22章の11節から14節まで。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて吐き死にするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。王様が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない人を一人見つけます。そして、どうして礼服を着ないでここに立っている入ってきたのかと言って、その人を外の暗闇に追い出してしまうということで、この例え話は終わります。王様はどうして婚礼の礼服を着ていない人を追い出したのでありましょうか。この人は貧しくて礼服が買えなかったのかもしれません。あるいは突然婚宴に招待されたので準備できていなかったのかもしれません。王様はどうして理不尽にもこの人を婚宴から追い出してしまったのでありましょうか。そしてこの例え話の最後の結末は私たちに何を教えているのでしょうか。実はこの例え話は、礼服の入手方法は教えていませんが、それは当時の人々にとってはいわば当たり前のことだったからであります。当時ですね、王様の前に出る者は備えのない一般人である場合は、王様から与えられる晴れ着を身につけ王の前に出るという習慣がありました。この婚宴への招きがですね、開催直前の急ぎの招待であったことから推測して、家来たちはですね、通行人たちにその礼服を与えて王宮に直行させたのだと考えられます。ですから、礼服を着ていなかった一人の人はですね、貧しくて礼服を着ていなかったのではなくて、あるいは家へ帰って着替える暇がなかったのでもなくて、礼服を王様からもらっていた、すでにですね、もう礼服を受け取っていたのに、それを拒否して着なかったということがわかります。それゆえに王様はその人を外の暗闇に追い出したのであります。それではこの天の国の婚宴に参加するために、唯一必要な礼服というのは何のことを表しているのでしょうか。それは聖書全体から考えるならば、イエス・キリストを信じる信仰によって与えられるキリストの義の衣ということができます。旧約聖書のイザヤ書61章の10節には、聞いていただければ結構ですけれども、萌え保育園のですね、 教育理念のところにも書いてありますけれども、イザヤ書61章10節には、私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神によって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださると書かれています。また、使徒パウロはですね、こちら開いていただけたらいいと思いますけれども、ガラテヤの信徒への手紙3章26節と27節において、次のように語っています。新約聖書の346ページ、347ページですね。今日の説教メモにも書いています。有名な聖書箇所だと思います。新約聖書の346ページのガラテヤの信徒への手紙3章の26節、27節です。次のように書かれています。ガラテヤの信徒への手紙3章の26節27節新約聖書の346ページ。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。聖書はですね、私たち人間というのは本来罪人であって、私たちの義、正しさ、正しい行いによっては誰も神様の御前には立ち得ないということを語っています。正しい人は一人もいない、義人はいないと言われるように、どんな聖人と呼ばれる人であっても、どんなに尊敬を受ける偉業を成し遂げた人であっても、神様の義、神様の正しさの前には私たちは罪人である。それほどに私たち人の罪はですね、根深いものであり、神の怒りと裁きを免れることはできない状況にあることを語っています。しかし聖書は、神様はそんな私たちを救うために、御子イエス・キリストを送ってくださった。そしてイエス様は、私たち人間の代表としてですね、すべての神の義を満たし、それを獲得してくださった。これまでの私たちの不義のために十字架にかかられ、またその生涯において、私たちの代わりに神の律法を完全に守ることを通して神の義を満たし、それを獲得してくださった。そしてイエス様はですね、その獲得された神の義、キリストの義というものを、あたかも私たちが獲得したもののように私たちに与えてくださる。キリストの義の衣というものを、あたかも私たちの服であるかのように、私たちにですね、与えてくださって、身にまとわせてくださる。私たちは、罪人である、ますけれども、本来は罪人でありますけれども、私たちを救いの晴れ着で覆ってくださる。そして神様は、それを見て、私たちを義としてくださる。私たちを良しとしてくださる。イエス・キリストを救い主と信じる者には、そういうキリストの義の衣が与えられるのだということを聖書は語っているのです。ですから今日の例え話の礼服とは、イエス・キリストを信じる信仰によって与えられるキリストの義の衣ということができます。それは私たちが自分の力で獲得するものではない。イエス・キリストをただ救い主と信じる者には誰にでも与えられ、誰でもですね、身にまとうことができるものであります。したがって、今日の例え話の結論というものは、結局は前回、そして前々回の例え話と同じように、考え直してイエス・キリストを救い主と信じるということ、悔い改めて神様から使わされた一人子イエス・キリストに信頼を置いて生きるということであります。私たちは聖書の言葉を通して天の国の根源への招待状を送られています。そしてそれだけではなくて、キリストの義の衣という礼服もすでに用意されています。私たちはそのキリストの衣を身にまとって神の国の祝宴へと足を運びたい。いつかいつかというのではなく、今この時にイエス様を救い主と信じて天の国の根源に備えたいと思うのであります。 最後に一箇所聖書箇所を読んで終わりたいと思います。新約聖書のコリントの信徒への手紙第26章1節と2節をお読みして終わります。新約聖書の331ページですね。新約聖書の331ページ、コリントの信徒への手紙第26章の1節と2節です。お読みします。新約聖書331ページ、コリントの信徒への手紙第26章の1節と2節。私たちはまた神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日はイエスキリストの婚宴の例えから、神様あなたが天の国の婚宴へと私たちを招いておられるということ、またそのためにキリストの義の衣という礼服を用意してくださっていることを教えられ、心より感謝いたします。私たちはあなたから御言葉を通して招きを与えられているにもかかわらず、それに対して真摯に応答することなく、いつかいつかと先延ばし、あなたからの招待状を無にしてしまうことがあります。しかし今日も御言葉を通して私たちに語りかけ、天の国への招待状を送り続けてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちがあなたの御声に応答し、イエス・キリストを信じる信仰によって与えられるキリストの義の衣をまとって、神の国の祝宴に足を運ぶことができますよう助け導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。